この番組は株式会社アメディアの提供でお送りいたします。ナビゲーター役は株式会社アメディア代表取締役望月優とバイト人水木めぐみです。皆さんこんにちは、水木めぐみです。
こんにちは、望月優です。
ハイテクびっくり箱第45回ということなんですけれども、
はい、
45回目
ですね。
うん、はい、キリがいいような気もするんですが、
そうですね、はい。
また今回も、アメディアフェアの出展企業の方に来ていただいています。はい、株式会社テクノニクスの柴田武さんです。柴田さん、よろしくお願いします。
柴田です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。アメディアフェアは11月の23日に行われるんですが、そこにいろんな企業の方にね、いらしていただくんですが、
はい、
株式会社テクノニクス、
はい、
多分ね、案外初耳の方が多いんじゃないかと思うんですね。柴田さんには知ってるんですけれど、パソコン、ハイテクパソコン会社じゃないので、そのアメディアのとこう、なんていうかな、セットで出てくるのはちょっと、変わった感じの会社なんですね。そういうイメージが湧かない会社なんです。うん、何をやってるかと言いますと、柴田さん、何をやってるんでしょうか。
視覚障害者の音声誘導システムというのをやっております。
はい、
音声誘導システム、
音声誘導システム、これは本当は、音声でこちらは何々ですとかいう、こう場所を教えたり、あるいは右に行くと何があるとか、左に行くと何があるとか、そういうシステムのことをトータルに総称して誘導システム、音声誘導システムというわけですよね。
その通りですね。
はい、そういうシステムを開発されている会社なんですが、まあ、実際この音声誘導システムっていうのは今実はかなり流行ってまして、
そうですね、ね、いろんなところでなんかぼちぼちやってるような気がするんですけど、
はい、
この株式会社テクノニクスってことなんで、どの辺がテクノなのかというのをちょっと
そうですね、
ご紹介、
ご説明いただけるとい いんですが、
はい、
社名なんですけど、はい、社長が作ったものです。私もよく説明は聞いております。カタカナでテクノニクスと書くんですよね。
はい、
よくテクニクスさんですかと間違えるんですけど、全然違いますんで
なるほど。で、どういう、まあそうですね、これ多分音声誘導システムっていうのはある程度なんていうかな、説明しないとわからないですよね。要するに一つのものでは成り立たないというか、うある複数のもののこうなんていうか同期した動きが必要なわけですよね。でちょっと説明していただきますか。
そうそう、そのあたりのテクニカルな雰囲気をちょっと、はい、知りたいので、
まず使う側からの方からいきましょうかね。
はい、
まあ、従来というとなんですけれども、例えば信号機の下など頭の上から、まあ、スピーカーで青です、はい、赤ですと、まあ、しゃべるようなああいう装置あるかもしれないんですけど、
はい、
割とうるさいと、音が、聞こえなかったり、はい、あるいは夜中ですとこう、近隣の方が騒音になって逆に苦情になるとか、まあ、そういうのがあるんですけれども、
はい、
私どもの装置、普通の手持ちの FM ラジオでこれから音声が聞こえてくる、案内をするという装置がまあ特徴なんですね。
ラジオから聞こえるんですね。
ああ、
なるほど。
だからそこらにこう常設されているものじゃなくて、
うん、
自分の持っているラジオで、
はい、手元に、まあ、あると、例えば男性ですと左の胸ポケットに入れてラジオを入れてそこから聞こえてくる、で、まあ、イヤホンとかでも、使ってもらっても結構です。で手元にありますので、聞きづらければ音量を上げていただくと、で周りにうるさいようなところであれば音を絞ればよいと、まあ、図書館の中でも、まあ気兼ねなく使えたりと、うるさいところでも聞こえると、まあ、そういう大きな特徴があります。
大体案外この専用端末を持つとか、あるいはその何て言うかな、場所自体がしゃべるっていうものが多いわけですけど、そのラジオみたいに普通のものがしゃべるっていうのはいいですよね。
ね
え、ね、
手元にあることで、まあ、先ほど言いました音量問題とかですね、あともう一つの特徴は、通常の市販のラジオでも使えるというのが特徴です。つまり特別な装置はいらない、今持っているものでも十分だというのが特徴ですね。
ただし当然ですけど周波数というものはありますよね。
はい、
だからその なんていうのかな、このテクノニクス製の誘導システムに合った周波数に合わせてないといけないんですよね。
はい、うん、まあその辺ですけれども、総務庁、昔の、郵政省電波管理局ですけれども、そちらの方で、視覚障害者案内用の周波数というのが実はありまして、 75.8MHz という、まあ、ちょっと低めの周波数なんですけど、でこれを使っているというのがまあ大きな特徴でした。
あ、なるほど。
で、まあ、全国共通ですので、この周波数であればこういうものが広まっていけばどこでも、この周波数で統一された形で聞きやすいという特徴があります。
ちゃんとこれは統一があるんですね、その政府の統一が、
はい、
あ、
ただ若干問題ありまして、今のラジオ、もうちょっと高い周波数からしか動かないというのが最近の、ラジオのようなんです。
そうですよね、今ちょっと考え込んじゃって、放送大学よりも手前じゃないかな。
そうなんですね。で、まあ、一応それを解決するやり方で、ちょっと問題点を一挙に解決する、無線式コンバータというのを、この度作りました。でそれを用いますと、ちょっと 75.8 ですと、周波数低すぎるんですけども、はい、いきなり手元のラジオで今ちょっと音出てます。 89.8MHz という、普通のこの今売ってるラジオでも聞こえる周波数で聞こえるというやり方を、はい、この度作ってみました。
はあ、皆さんのお耳に今の音届いたでしょうかね。ちょっともう一回、
もう一回やってもらいます
か
ね。
は
い、
7メートル
先、後楽園口改札出口です。改札口を出て、
あ、なるほど、
そういう音が
こんな感じで、
はい、こんな感じと、これ実際の装置でして、
ああ、なるほど、
はい、このスタジオ内で電波を飛ばして、で市販のラジオで電波を受けて聞いていただいたという、
ああ、なるほど、
ね、本当にその音です。
ああ、急にこのスタジオが後楽園になっちゃったりとか。
そうですデータ、今のコンバーターはどういうものですか、今のお話にあった。
白状の先に簡単にクリップで止めるような、形になっております。今私の手元にある、よかったら森月さんちょっとお持ちになりますか。
はいはい、ね、じゃあマイクにぶつからないように、あ、
ちょっとまだ先の大きな箱なんですけど、そんな感じ。
あ、ちょっと携帯電話よりは小さいんだけど、なんか四角いものですね。これが何、杖の先っていうのは 手前が上の方ですよね。
先端ですね。
先っちょ、
どちらかと、はい、
あ、先っちょだと重くなりませんかね
すいません、まだちょっと下
からでかい。これじゃあ水木さんにも触ってもらいましょうかね。
はい、ああ、そう、これなんかクリップになってて、
そうか、
ちょっと重いですね、これだと
ね。うん、ね、杖が重くなりそうだね、ちょっとね。コンバーターか、やっぱり本当はでもその 75.8 の入るラジオがいいですよね、の方があ
れば、
あれば、
まあそれもあります
ね。
これの特徴はワイヤレスというのもあります。うちで作った従来のものですと杖先にセンサーつけた、センサーから線で手元ラジオまでつなぐ必要があったんですけど、
はい、
これを使えばその線をなくすことができる特徴があります。
ああ
、
線があったらそれはとっても煩わしいかもしれないですけどね。
そうですね、
まあ、ちょっと試作なんでまだ大きめですけども、小さくするのは、まあ、まあ通常の技術といいますかね、
は
い、なんとかなりますんで、
はい、もうちょっと小さく
なる、はい、
そうですね、もうちょっと小さくなるといいですね。
は
い、
あとちょっと変わった使い方で今実験してるんですけど、はい、男性の方ズボンの裾にこれをクリップで留めるだけと、
ズボン、
まあ、靴の中に入れたりとか、
あ、なんかでもちょっと歩きにくいんじゃないかな、こうやってなんか杖の先の方が、あ、でも小さくすればそんな
に、うん、ズボンの先でも、いや、いい、私は杖よりはズボンの方がいいな、どっちかってい
うと。そうなん、
でもあれですね、なるほど、要するに地面に近い必要があるんですね、そのコンバーターは。
そうなんです。
ああ
、そうなんだ。ちょっと説明します。この装置、
はい、
送信側、まあ、受信機に対して電波を送るのは送信機ですけども、はい、それを例えば足元でに付設してある展示ブロック、誘導ブロックなんですけど、はい、そこに同じところに、送信アンテナ、ラインを、普通のテレビのフィーダー線をアンテナとして使うんですけど、それを、はい、埋め込んでいただくという工事が必要になるんです。
はい、
ただそれをやるだけでこういう、手近なところで、自由に音声案内を聞くことができる形になるわけです。
このそのフィーダー線が埋め込まれた展示ブロック誘導ブロックとそのこの今の見せていただいた端末との間でどういうやり取りがされてるんですか。
あの単純にあの、はい、FM 送信局が自分の足元にあるという形です、ね、
送信局があるのか、
はい、でこのコンバーターが、つまりラジオです、ね、受信機ですね、はい、これでただ電波を一方的に受けるだけという特徴があります、
はい、送信局ってのはつまり誘導ブロックが送信局になってるんですか。
そうなんです。
あーなるほどなるほど、
すごい送信局踏んじゃうんだ
送信局踏んじゃうんだ送信局の上を歩くのか。
あの今実際にどこかこう使われているんですか。
あの東京大学の福島先生のところに試験的に納入いたしまして、でどれだけ使えるということを実証するという形で研究という形で使っていただいております。
どうなんでしょう、それであのそこで の, あの現在の経過というか。
あの、まあ、何せあそこはあの視覚障害の、先生が4人ほどいらっしゃって、
はいはい、
あのいわばあのベテラン盲人といいますか、
はいはい、
あのユーザーとして素晴らしい方たちですので、あの、はい、今シビアな評価を今していただいているというですね。
へ、
あと割とこう、まあ、あの先生有名ですのでこう、モニターとしてあの日本中の方をお呼びして、はい、多くの方に使ってデータを取るという試みもこれからやっていくということです。良い結果、あの実際の正しい評価が得られるんじゃないかなと、うんうん、大いに期待しているところです。
だからこれ本当に実際にあちらこちらで使われるようになれば、うん、どうなんでしょう、コスト的に少し
安くできるんですかね。そうですね、まあ、実際はだから展示ブロックの下にその線を引くだけっていうのはそんなに大きなコストじゃないような気がしますけどね。
まあそこなんですけれども、うん、まあ、よく皆さんにコストを聞かれますけど、はい、まあ、材料的には普通のテレビの、フィーダー線を使っておりますので、
はい、
まあ、1メートルは80円かそんなもんかなと、10メートルで800円とな
るほど、
それはまあ工事の方がいくらで作業していただくと、まあ、そういう感じですけども、
はい、
うん、まあ、展示ブロック1枚引っぺがしてそれで工事できちゃう。
ああそうですね、あの引く前に入れてしまえば一番いいんですけど、
そうですね、これからっていうところですね、
あとすでに、まあ、うん、貼ってある展示ブロックのすぐ上とかあの軽く脇を剥がして中にあの薄いテープタイプのアンテナというのを私ども作っておりまして、
はい、
そういうものですとあの本当にこう段差なく厚みがコンマ5ミリ以下ですね、
は
あ
は
あ、本当に違和感なくあの装着することができますね。
は
あ、なるほどね。
あと屋内などでもこう床のタイル絶対穴開けちゃいけないってこの間ちょっと言われたりしたもんで、あのタイルには穴は開けずに上から貼るという工法を考えまして、
はい、
それであのつまり季節の展示ブロックのところで後から追加するというのも割と容易にできたりする、まあ、そんな特徴もあります。
ああなるほどね。
それってすっごいコスト安く上がるってことじゃないですか。
安いですね、設備コストが安いです ね,
ね
かなり、
これをすごい広めたら
だってアメディアの中だってそのだったらやってもらえそうですねちょっと引いてるってアメディアの中じゃしょうがないですけどね、全て分かってるところですから
自分 の,、あの机行き過ぎないようにとか
そうですね、あのポイント検出機能という使い方もありまして、あの誰々の机ですとそういうメッセージを入れてあの机だけをエリアにしてあのこれを付設しますとあのここは誰の付けかというそういう案内に使うとそういう応用も今実験でやっております。
あマジでやってるんです、はい、すごい。
あそうそう、一つ私がまだなんだ理解できてない仕組みがあるんですけど、声が今声が出ましたよね、後楽園がどうのこうのっていう、うん、線が引いてあってそれの上を歩くとあの右に後楽園があるとか言うんですね。ということはこの声はどっから出てくるんですかっていうかの声はそのラジオから出てくるっていうのは分かるんですけども、その声の元はどこにあるんですか。
あの送信機がやはり必要になりまして、
はい、
声一つに対してあのちょっと望月さんまたお手を、
はいはい、おっとっと、あなんか
これが
送信機です。電灯箱みたいな、
はい、
電灯箱みたいなもの
割と小さいもので、はい、それが FM 放送局の送信機です。その中に IC が入っておりまして、その IC に音声を、
はい
記録させております。 まあ、20秒30秒ぐらいのメッセージをあの事前にアナウンサーが喋って録音するものなんですけれども、
これはちょっと水木さんも触ってください、
はい、
送信機、
はい、でまあ、IC にも20秒30秒のメッセージを録音しました。自動的にそれが機械が24時間繰り返します。でそれが FM 送信、変調されて、で電波として微弱電波でその今おっしゃったフィーダーの、アンテナから放出される、そういう仕組みになっています
。でこれはだから、そのフィーダーみたいなのはあの展示ブロックにこう貼るというか、はい、あれなんですけど、この機械自体はどこにあるんですか。
まあ、展示ブロックの近く、あるいは遠いところでしたらあの線でちょっと引き回しまして、どこかあの、まあ、お家の持ち主さんでも、つけていただければ OK です。で電源はあの普通の、小さなあのAC アダプターを使うようにしております。
なるほど。でこの送信機はいくらぐらいになるんですか。
あのまだちょっと、試作中ですね。とりあえず無料で今必要な方にお貸ししております、ね。
元来大体いくらぐらいになりそう、なりそうなっていう、なるのが妥当なものなんでしょうかね。
まあ機器単体ではもうそれこそ数万円で十分な金額ではありますよね。意外とこれをしっかり壁につけたりする工事屋さんの工賃がかかったりするもんですね。
そっちの方がね。
なるほどね。やっぱりそうするとまあ設備にやっぱりちょっとはお金かかるんですね。線引くだけじゃ済まない。なるほどなるほど。でこの送信機の中に録音することも必要なんですね。
そうですね。
はい。これは直接録音できるんですか、その機械に向かって。それとも何か別の媒体に録音したものを何かの仕組みで流し込むというか。
あ、まあそういうところで、あのまあ普通のスタジオとかであの商店街のアナウンサー用のまあ録音とかをしていただくようなところで、
はいはい、
まあ、録音していただきまして、テープなりなんなりで、まあ、私どもの工場に持ってきていただきまして、はい、私どもの装置で録音をいたします。
じゃなかなかやっぱり手軽にはできないですね。御社にお願いしないと、その例えばこちら で、
そうです、ね、
あのアメディアで MD に録音したらそれを持ち込んでやっていただかないとできない。
一応今のところはそう
ですね。あ、なるほどね。これがもっと手軽にできると売れそうですね、これね。あの送信機に対する登録っていうかさ、その音声の登録をもっとあのなんてユーザーサイドで自由にできれば、あのなんていうか、
汎用性は広がる、
勝手に広まるっていう可能性が出てくる。
ね、
そうですね。その辺改良していきたいと思ってます。
なるほどなるほど。だいたいだんだん仕組みが分かってきました。私も
でもこれやっぱ実際にこう歩いてみてそれを体験するっていうんだったらアメディアフェアの時に来ていただいて、
そうですね、
廊下でちょっとね実験やってますので、
実は、ね、
体験していただくっていうの
も、ね、昨年も来ていただいて、あの敷いていただいたんですね、特別の展示ブロック、特別のっていうかその臨時の展示ブロックを、それであのなんていうのイベント会場とかそのなんか研修室のいくつとかそういうのが分かるようにしていただいたんですけどね、あの時。
そう、私実験してみました。
はい、
あのやらせていただきましたけど、
あの水木さんの声で、お借りいたしまして。
あ、そう、それもあったんでしたよね。はい、
去年はなんか随分早口で喋ってましたんでした、
ね、ぴったりこちらの出した使用通り20秒30秒にきっちり収まった。
あ、そうなんだ。
なんかその時間で喋ると言われたのでペラペラペラと喋って、その音って今日はあります。
あの今手元に MD を持ってきておりますのでよかったら聞いていただければと思いますけど、
ね、じゃあ聞いてみましょうか、はい、どんな感じだったのか去年の。
はい、これ女性アナウンサーの例ですけども、
はい、
あとちなみに男性アナウンサーの例というのもありました。
ある行きましょう行きましょう。
私が喋った東大に納品した装置の声なんです、はい、私の声です。
あ、そうですか。はい、聞いてみましょう。
これちょっと新しい試みであのパソコンを使ったんですね。あの Windows に、あのサウンドレコーダーという機能があります、
はい
はい、
あれを使ってあの市販のコンデンサーマイクをあの Windows パソコンにつなぎまして、
はい、
でちょっと音質悪いんですが、まあ、それで試験的なんで私が喋って、
あ、
であの Windows パソコンで私が編集して自分で作りました。
あ、ね、なるほど。
今日ここへ持ってくるために初めてそれを MD へダビングしました。
あ、なるほど。
それ以外全てパソコンで処理しましたね。
あ、なるほど。
研修室6、 アメディア展示会場。
聞こえてきましたね。
アメディア製品のデモンストレーションと展示にトライ、展示と遊ぶコーナーです。
これは去年ですからね。
そうですね。編集室6、はい、アメディア展示会場、アメディア製品のデモンストレーションと展示にトライ、展示と遊ぶコーナーです。
あ、今年もね、
編集室6、アメディア展示会場、
そういえば
アメディア製品のデモンストレーションと展示にトライ、展示と遊ぶコーナーです。
そうか、そうですね。
展示にトライはないんですけどね、今年、
研修室に、イベント会場、
同じのを何個か録音してたんですね。
ぜひご参加ください、ね、うん、イベント会場、いろいろな企画を用意しています。ぜひご参加ください。イベント会場、
いろいろな企画を用意しています
。ぜひご参加ください。
もうこれを去年は
研修室1、
出
展
地
会場、ね、はい、各出展企業様ご自慢の製品を展示しています。研修室1、
確かに商店街とかでもこういうふうに
出展企業様ご自慢の製品を、
お店の前に、
ね、研修室1
装置を、ね、置いとけば、各種そのお店が何であるかっていうのが分かるし、いいですよね。
いいです、いいですね。もう視覚障害者をゲットしたいお店はね、
そうですよね、
うん、これを使う手はありますよね、はい、
あと、あれですね、今度は、柴田さんの美声を聞かないと、はい、なんか録音の方式がちょっと違うというか、
501号室前です。501号室前です。501号室前です。
まず男性アナウンサーという
号室前です。
なかなか世の中にないもんね。
号室前
です。そうです
か。501号室前です。
柴田やる
という、
でもね、実際柴田さんいい声です。
そう、柴田さんいい声だもん、本当にね、
うん、いい声、十分これ。
小さいエレベーターです。小さいエレベーター。
あとこれなんですけども、
はい、小さいエレベーター。
先ほど水木さんの声と比べて
小さいエレベーター。
音質悪いなという気づかれる方もいるかもしれないです。そこらの電気屋さんで売ってるコンデンサーマイクを使いまして、でパソコンにつなぎまして、はい、私の会社で使ってる Windows パソコン。
小さいエレベーターです。
で、それだ、Windows のサウンドレコーダーという機能を使って
無駄かの機械です。村田の机です。村田の机です。
村田の机です。
村田の机です。村田の机です。
音質の点はハードをちゃんとやれば改善はできますしね、こういうスタジオで録音してるとか。村田の、やっぱりメリットありまして、
村田の
パソコンを使ってソフトで編集ができるんで、
そうですね、
0.6 秒無音というファイルを作って継ぎ足したりとか、そういう小技が効くんですよ。だから20秒ぴったし 20.5 秒に合わせようなんて楽々できるんですよ ね、
なるほどね。
自分の声一つ入れてそれを繰り返してやって、隙間を何秒にしようかとか、何秒の無音ファイルを作って足そうとか、そういう仕組みで、パソコンを使ってなんかソフトを作るような感覚で音が編集できるんで、それがちょっと新しい試みだったんですけど、うまくいったんですね。
マイクを良くすれば、その方法でやればすごく綺麗にできると思いますよね。
そうですね、マイクだけの問題
のような気がするけど、
はい、
まあ、でも本当に面白い試みをやっている会社なんですけれども、はい、柴田さんご自身もいろいろ視覚障害者にゆかりのある方、柴田さんご自身は請願者でいらっしゃるんですけれども、
ね、
視覚障害者との付き合いっていうのもかなり長いんですよね。
そうなんですね。
でも深いですよね。
聞かせていただき
ます。
はい。
大学院のマスターの2年の時だったんですけどね。
はい。
大学、私の大学に視覚障害者非常に多いもんでして、転訳講習会というのがありまして、
はい、
転訳講習会無料というのが、はい、無料というのに惹かれまして、
はい、
受講いたしまして、
はい。
で、まあ、その中に福島さとし君がいたんですけれども、彼がまだ大学3年の時 で彼が大学3年の時、私が大学院2年と、まあ、そういう上下関係なんですよ。いまだに私は彼を後輩と呼んでます。彼は私のことを先輩と呼んでくれてるんですよ。
いいじゃないですか。
それがまさにきっかけでしたね。
柴田さん声がお若いからそんなにお兄さんだとは知らなかったですけど。
東京都立大学ですね、はい。
でなんかね、はい、そこで福島君との出会いがあったりとかして、で今ではなんか視覚障害者の知り合いがとっても多くて、なんか奥様も視覚障害。
視覚障害なんです ね
私もちょっとお友達なんですけど。、はい、
そうですか。
はい。 そういう感じで、あの本当にだから視覚障害者自身の生活をつぶさに見ていて、あの困っていることとか知ってらっしゃる方がこういうことに携わってくださってるっていうのはすごい私はいいなって思うんですけどもね。
そうですね、いや本当その通りだと思うんですね、うん、なんかあのいわゆるこう仕事でやらされてるんじゃなくて、なんか自分のなんていうのかな、うん、こうライフワークみたいな形でね取り組んでらっしゃるようにこう感じるので、その点ぜひこういうエンジニアの方が増えてくれるといいですよね。
はい、なんですけどどうです
か。あ、まさにただな、私も正直言ってあの大学院マスター卒業して、あの就職したのはあの普通の大手電気会社だったんですよね。
はい、
でまあ、転職もしましたけれども、であの今のこのテクノニクスという会社、入社したのは去年の10月でして、
あ、
まだそれまで要するに障害者関係ということは直接には仕事ではできなかったと、やりたかったけどできなかったというのをずっと我慢して やっとできたなという、まあ、そういう状況なんですかね。
じゃあ去年本当にアメディアフェアの頃っていうのは入りたてほやほやみたいな。
そうなんですよ、
そうなんですか。そういうあの過去があるんですね
過去が、
もともとはね技術系、ずっと大学からずっと技術系ですか。
そうですね。
ああなるほどね、
はい。じゃあそういうことで、あのまあ11月23日のアメディアフェアに来ると、
はい、
柴田さんにも会えるし、
はい、
そしてあのこの誘導システムを体験することもできるということで、お待ちしています。はい、柴田さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではアメディアからのお知らせをお願いします。
はい、今回はですね、アメディアでノートパソコンをご購入いただいた方にあの無料インストールサービスをしますということをちょっと紹介させてください。
はい、
まあ、あのパソコンを買うとですね、最初はやはりその動くようにさせるのになかなか労力もかかるんですね。それからあとインターネットのプロバイダーと契約しててもそれを設定したりとかいう必要があるんですが、そういったあのインストールとかセットアップ、それからインターネットの設定まで含めてですね、アメディアで、これ無料でやらせていただきます。通常はあの別途有料サービスなんですけども、パソコンを買っていただいた方には、無料でやらせていただきますので、詳しくはあの会社の方にお問い合わせください。
はい、電話番号が東京 03-5286-7511、 東京 03-5286-7511 です。
はい、
そうなんですよ、あのこの間ですね、私の友達が新しいパソコンにしたんですけど、視覚障害者全盲の人で、インストールして落ち着くまでに1ヶ月近く宿泊したって言ってました。
ああそうですか
っていうぐらい大変なことだと思うので。
そうそう、大変なんですよね、結構。だから最初だけでもあのグッとあの手伝ってもらえると一気に ねあのできるようになるので、どうぞご利用ください。
ご利用ください。はい、ハイテクびっくり箱第45回、テクノミクスの柴田さんにお越しいただいてお送りしてきました。お相手は水木めぐみと
望月優でした。
この番組は株式会社アメディアの提供でお送りしました。では来週まで、さようなら。
さようなら。
六天漢字入門講座